理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第257回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、
はい、
この番組始まってからまあ5年ぐらいは経ってるよねっていう話をしたんですが、
ああ、私の中ではまだ1年ぐらいしか経ってませんけどね。
なんですが、はい、結構いい加減なことを言いまして、
おー、やっぱ1年だった。
第1回まだ香里さんが、
まだ生まれてない頃の話ですね。
参加してない頃
は
2011年の11月が第1回でした。
おう、
なので、6年と4ヶ月ぐらい。
もっとって
こと？あ、そりゃそうですよ。だって最初の頃、2週間に1回だったの。
あ、かそうかそうか。
そうなんです。
満月でしたっけ？
ですね、
新月でしたっけ？
満月と新月の日に配信するっていうのをやって。
情報か。
そうですね。だから大体2週間に1度で。
はぁ、はぁ。
その頃はね、皆さんに、この番組を聞いてくれてる人は、うん、あ、配信があったら満月だなとか新月だなとか、逆に、次の配信いつだろうなって思ったら、こう空を見上げてもらうっていうね。
ほうほう。そうですよね。それが、曜日配信になっちゃって結構、残念っていう声も大きかったですもんね。
そう。曜日配信になったんで、
うん。
じゃあ毎週にしますってことにしたんですよ。
ああ、そうでしたっけ。
そう。そんなこともありまして、
はい、
前回お話しした、
うん、
256回もやってるんだから、
はい、
5年ぐらいだよねっていう話は、一つ目、訂正です。2011年の11月からやっておりますので、6年以上やっております。
はあ。
でもう一個。
一つ目。はあ。
まあ、言いたかったことは、
うん、
1年は52週と1日なんですよ。で、たまに休むんで、うん、1年やると50回ぐらいやるんだよねっていう感じでいくと、まあ250回といえば大体5年ぐらいだろうなっていう、なんていうかな、こう、概算的な感覚も大事かなと思っていて、
うん、
1年といえば12ヶ月は皆さんわかると思うんですけど、
はい。
週に直すと1年は52週と1日、ね。
ほう。
ウルード氏は52週と2日です。
ほう。
で、皆さんがよく遊びで使うトランプ、カードゲームのね。
はい、うん。
あれは52枚と、ジョーカー1枚だったり、ジョーカー2枚だったりするんで。
え、関係あるんですか？
関係ないですよ。
あ、たまたま？
たまたまだと思います。
あ、そうですか。
はい。13枚で、4つのマーク。
は
ぁ。まあ、52なんですよね。
たまたま。
たまたまだと思いますよ。
トランプってもともとタロットから派生したっていう説が有力ですよね。
そう、だからたくさんの種類の、カードの構成がある中で、4種類のマークと13枚ずつっていう構成のやつが、まあ、メジャーで生き残っているっていう。うん、
タロットも4種類のマークですよね。
詳しく知らないです。
確か。全然、なんだろう、デフォルメされてるようなやつじゃなくて、カップとコインとソードと、あとなんか。
そうそう。
あとなんか。
っていう感じでですね。
はい。
まあ1年だいたい50週ぐらい。正確に言うと52週と1日。なので、毎年1日ずつ、曜日が変わってくるね。
ああ、そうなんですよね。なんかよくそれ言われて、あ、これは便利だと思うんだけど、あんまり実生活に、なんか、うまく利用できない？
うん。豆知識的に言うと、
うん。
フランス革命の時に、
はい。
こうね、いろんなものを、こう、 理屈っぽくって言ってたら、整然と、はい、コントロールするべきだと、いうのがあって、
ほう。
カレンダーも変えようと。そういうね、運動があって、フランス革命歴っていうのがあるんですよ。
へぇ。
そう。
革命を1年とするんですか ?1 年目として?
フランスの革命歴っていうのは、
うん、
それまでグレゴリオ歴っていうのは、カトリックのね、はい、まあ、要するに宗教的に決まってるだろうと。
うん。
なので。
ああ、はあ、はあ、そっか、宗教が少し絡んでますね。
1年は12ヶ月、すべての月は30日、余った5日は、休日っていうことで。
うん。
ね、すっきりしてるでしょ?
すっきりしてます。
そう。で、7日間のウィークも、やめて、1ヶ月と10日ずつ。
7日っていうのも、キリスト教の、聖書、キリスト教のっていうか、あれは旧約聖書か。旧約聖書からですもんね。
私はそうは思ってないんですけどね。
え、違うんですか?それはこじつけ?
いや、こじつけかどうかわかんないですけど、
うん、
なんとなくですけど、
うん、
昔は月の運行は、ほとんど、はい、こう、どこの、なんていうの、カレンダーでも出てくるもので、
うん、
新月から新月とか、新月から満月とか、
うん、
最初に月が見えたら月の始まりとか、
うん、
っていうのでやってますけど、
うん、
それが半分で、新月から満月、さっき言ってたね。
はい。
で、2週間に一遍だよねって話したじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、多分なんですけど、香織さんも1年のカレンダーに新月と満月をこうマーキングしていくってやるでしょ、年の始めに。
はい、やりました。はい。
そうすると、新月と満月って2週間ごとにほぼ来ません?
大体そうですね。ちょっとずれるとイラッとくる感じ?
そう。
ここ違うし、ぐらい
で、私は、新月から上限、上限から満月、満月から下限、下限から新月っていう区切りが7日間ぐらいがちょうど良くて、そうなってんじゃないかなって思って。
2週間っていう14日を1週間にしちゃうと、疲れちゃいますもんね、休みがなくて。
とかっていうのもあってかなって思っています。
ああ、なるほど。7っていうのは、まあ、勝手に決めた7ではなくって、そういう月の動きを元にしたなんとなくのサイクルで、いい感じなサイクルだったのが7だったのかなっていう、よしやす説。よしやす歴。
いや、そういうわけじゃないですけど。で、もう一個、革命歴がうまくいかなかった理由がありまして、
はい、
1週間は10日。1日は10時間。1時間は100分。1分は100秒。ということで。
あ、全部受信法にしたわけですか。
なのですよ。
うん。なんか。
便利そうでしょ。
うん。うまくいけばいきそうですね。
でも、対応する時計がなかなか作られなかった。
うん、なんで?
一つの国だけで、なおかつ、そんな時計、皆さんね、毎日買えないから、時計の生産量って決まってるじゃないですか。大体。時計産業として。
ああ、私腕時計好きですけどね。最近は買ってないけど、なんか。
でも、全国の人が、半年以内に全部時計買い替えたりしないでしょ。
うん。
みたいな感じで、
普及しなかったってこと?
普及しなかったというか、結構早めに没になったと。そんなこともありましたね。
ありましたか。
はい。で、今日ちょっと話したいことは、
はい。
ニュースで、
うん。
いつだっけな。2月の頭ぐらいに、
はあ、
国土地理院は、
うん。
標高の測定を省力化しますっていうニュースがあったのですよ。
ん?
国土地理院は全国の標高を測る新たな仕組みを導入しますと。
へえ。
で、標高ってどうやって測ってるか知ってます?
それってちょっと前ぐらいに話をした、ただの、例えば海抜0メートルからどのくらいっていうだけじゃなくって、地球の 楕円の地球のどうたらこうたらに、なんか、海の厚さが、違うな、なんか、ちょっとデコボコしているのを修正して、うーたらかーたらってやつですか？
逆で。
あれ？
標高を決めるのは、
はい。
水準点っていうのが各地にあって、
はい。
そこからどのくらい高いかを、人が測量して測ると。
はあ、
何十メートルかに一回ずつ、どのくらい上がってるかどのくらい下がってるかってやって、
はい。
ってやって測ると。
はあ、
じゃあ水準点はどうやって測るかというと、
はあ、
違う水準点から、こう、測量して測るんですよ。
はあ、
なんだけど、震災とかで、たくさんの水準点の、はあ、レベルがずれてしまっているだろうっていう時に、それを全部直そうと思うと、人力なのね。
人力。ああ、いちいちその測って出してるわけですね。
そう。機械は新しくなっても、まあ、やってることはこう伊能忠敬さんと同じようなノリだわけですよ。
はあ、伊能法ですね。
三脚にこうレベルっていう望遠鏡と、メモリがついてるやつを立てて、
覗き込んでるやつですね、あの。
覗いて、測ってっていうのをこう、尺取り虫みたいにやっていくっていうのをやらないといけないんだけど、
はい。はい、
そうすると、水準点が決まるまでに、もう一回、隆起したりとか、こう、沈下したりとか、っていうのが起こったりとか、港のね、工事をするときに、ここの高さって海抜いくつなのかってわからないと、次の津波対策、っていうのとかがうまくできなかったりするじゃないですか。
ああ、はい。
なので、
うん。
早く測れる方法を導入しましょうと。
人力ではなくってことですか？
まあまあ、人力ではなくっていうか、いちいち一つ一つにして測量、一つ一つの点について測量することなく、
はあ、
標高が決められる方法っていうので、
うん。
さっき、かおさんが言ってくれた、GPS とかを使って、形を出して、でもそれだけだと形しか決まんなくて、形と標高は違うんだよって話を少ししたことがあるんですけど、
はい。
重力は地球上で一定ではありませんと。
はい。
すごく重いものが地下にあれば、そこに引き寄せられるから、
はい。
水が流れていく方向は、その、幾何学的な、要は形状的なまんまるの地球の形とはちょっとずれて、形的には、平らだけど、重力的に片方が、重力が強ければ、水はそっち側に溜まるわけだよね。引っ張られて。
たとえ水平であったとしてもってことですね。
あるいは、図形的な水平であっても、
重力的には、そっちの方が引っ張られるから。
感覚的な水平は、そっちで決まっていて、
はい、
今、標高って言ってるのは、その感覚的な、要は水がどっちに流れていくかっていう、水をひたひたにした時の平らな面が同じ標高になってるんで、なので、今まではその GPS の形だけでは使えなかったんですよ。
はい。
それを、じゃあ、重力の分布が分かれば計算できるよねってことにしまして、で、重力の分布を測るわけです、まず。これね、飛行機とかで測れるんですね。飛行機でこう、縦横無尽に、重力の分布を集めて、
はい。
そうすると、この辺は強めだなと、この辺弱めだな。だとすると、水平面は平らじゃなくて、この辺が盛り上がって、この辺が凹んでるっていうのがわかります。
はい。
そこが、重力を基本にした感覚的に合っている、まあ、0メートルとか何メートルっていうやつの面があって、それと GPS とかで測る、形状、形、幾何学的な形を、はい、書いて、その差分が標高になるわけだね。
ほう。
ということでですね、そんな形で、標高を計算しますよっていうふうに、
はい、
国土地理院が決めましたっていうニュースが、2月 2018年の2月に、発表されていて、
はい、
今言ったみたいにこう身の回りのものって何かで測られてるんだけど、どうやって測ってるかって分かってそうで分かってないなっていうのをちょっと思って、
うん、
今日はですね、身の回りのものを測るのにどうやって測ってるんだっけっていうのをもう一回確認してみませんかっていうお話をしようと思っています。
はあ、体重は体重計の乗って出た値ではなくて、自分が何キロって決めるって感じですかね。
うん、それでもいいわけですよ。
うん、そうですよ。そうですよね。それでいいわけですよね。
そう。要は、うん、すごく細かい話をして測る話もあるかもしれないけど、
はい。
実用的に測るにはどうしてるのっていうのも、
うん。
すごい大事で、
はい。
そんな話をしようと思ってます。
はい、いいと思います。はい。行きましょう。
こんにちは、村内プロジェクトのゆうなです。衣替えの季節ですね。今週の村内ブログは、冬物をクリーニングに出そうか考えている方に読んでいただきたい内容となっています。ぜひご覧ください。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
ということですね、今日は、
はい、
身の回りのものを測るっていう話をするんですけど、う
ん、はい、なんか企むってことですかね。
その測るじゃないです。
測ったな
ーではなくて、で、はい、以前、いろいろこう1メートルってどうやって決まんのとか、1秒ってどうやって決まんのって話をしたことがあるんですよ。
元気ってやつですね。元気元気。
そう、で、もう元気なんてないよっていう話もしたと思うんですよ。
元気なくなっちゃったんですか？
元気なくなっちゃったものも結構あって。
しょぼーん。
なんですけど、
はい。
実用的にどう測ってるかっていうのってまた別にあるじゃないですか。例えばね。
いわゆる、その、定規ってことですね。元気でうんぬんってやるんではなくって、そうそうそう、とりあえずこことここの長さは何で測るのって言ったら、そこにある定規で測りますっていう、実際に目の前で測定するときにはどうするかってことですね。
そう。例えばね。
うん、
長さは、うん、まあまあ巻き尺があったり定規があったり、
巻き尺
するじゃないですか。で、
はい、
横に当てて測ったり、
はい、うん、
で最近は、光が行って帰ってくるまでの時間、反射してね、
はい、
を測ったりする距離の測定とかもあったり、
うん、なんか月に鏡が置いてあるってやつですね。
月もそうですけど、測量とかで使ってるのもそれが多いですね今。
おー、覗き込んでるやつ。
うん。あれも、はい、こう、反対側、覗き込むのじゃない方のところに、月に置いてあるのと似てるパターンの、うん、反射する鏡を置いて、
はい。
そこまでの距離を測ったりします。
へ
ぇ、それ光の速度。
はい。
光の速度って言うと、光が行って帰ってくるまでの時間を測って、距離を測るっていうのをやってます。う
ん、はい。
いろいろね、距離を測る方法あって、
うん、
その、光が行って帰ってくるまでの時間だったり、
はい、
あとは、車の自動運転っていうか、
うん、
自動ブレーキとかに使われているやつは、
はい、
三角測量の原理って言って、2台のカメラをある方向に向けておいて、
うん、
こっちのカメラのこの辺に移って、反対側のカメラのこの辺に移ったってことは、距離はどのくらいだっていうのが、計算できるでしょ？シーサーがある。もう
ちょっとしたズレで、それの差から距離を出すわけですね。
そう。
うん。
っていうのを、やったり、昔の人は、
はい。
その、人広とかって言って、
人広？
手を広げると、人広とかっていうので、自分の体の長さで、例えば、漁に行きました。
漁っていうのは狩りのことですか？
船に乗って魚を捕まえに行こうね。
ああ、はい。
で、網を繰り出して、
網をシュバーッと。
で、投げる網だったらですけど、後ろにこう、だんだん出すやつだったら、網にの、紐にマークをつけといてもいいんだけど、
うん。
一回手を広げて、ポイって出したら、一広分でもう一回っていう風にやったりとか、っていうので、長さを測って、それが最初に距離になったりとかっていうので、
うん。
直接的だったり、間接的だったりする方法で距離を測っていたとか、っていうのがあります、と。で、
はい。
うん。
例えばね、さっき標高を決めるっていうのも、いろんな測り方があって、
はい。
最終的に同じだったらいい。
うん。
っていう話をしたんですけれども、長さも、自分の欲しい精度で、自分の欲しい簡便さ、簡単さ。
はい。
で、測れればいいわけだから。
まあ、それが、50センチだろうが、1メートルだろうがは、その差が、すごく大切か、別に、どうでもいいやっていう精度によって、欲しい精度は違いますもんね。
そう。なので、どのくらいの精度で、どのくらい簡単に、はい、どのくらい便利に測れるかっていうのが、やっぱり実用としては肝になってくるわけだね。
はい。
そうすると、時間間隔を測る、とか、時間を測るっていうのも、腹時計でいい人もいれば、お腹が空いたからお昼にしようっていうのでもいい人もいれば、とっても細かく、例えば、放送局で生放送をスタートするっていうのは、やっぱり、1秒の、10分の1ぐらいの時間ではコントロールしたかったりするじゃないですか。
そんなに？
その時に使う時計は、毎日毎日使っていてもずれない時計で、
うん、
それは時計の精度を上げるか、基本となる時計に、こまめに合わせ込むか、みたいなことをやりながら、時間、っていうか時刻ですね、はい、それで言うと、をしっかり測ってるっていうことになってます。
はい。
で、私が子供の頃は、
はい。
もうちょっと前かな、ボンボン時計。
私が卵の頃ってことですか？
てか、ボンボン時計って言って、
大きなノッポの古時計ですね。
ノッポでもないんですけどね、ゼンマイ巻くんで、ゼンマイ時計。大きなノッポの古時計は、重りをぶら下げるタイプなんだよね。
そうですね。
そうそう。重りが降りてくるので。
あれ？でもあれ、ゼンマイ巻くんですよね。だから動かなくなるんですよね。
ボンボン時計は、ボンボン時計、大きなノッポの古時計は全枚巻かないんじゃないの？重り。
じゃあなんで止まっちゃうの？
故障してるからじゃない。
おじいさんが毎日全枚を巻いてたんだけど、そのおじいさんが死んじゃったから止まったんじゃないんですか？
全枚っていうのは、
うん、
金属とか、
うん、
こう、クジラのヒゲとかがぐるぐる巻きになってて、
うん、
巻くんですけど、
はい。
重りも、
うん、
なんていうの、ゼンマイではなくて、
はい。
なんていうの、巻き上げをするわけですよ。
はあ、その振り子の原理で。
振り子の原理っていうか、ただ単に。
振り子の、ヒュンヒュンで、ぐるんぐるんと。
巻き上げるだけなんですけど。
うん。
なので、巻くのは巻くのね。ゼンマイじゃないけど。
うん。うん、
永遠に動いてるわけじゃないから。
うん。
だ大きなノッポの振る時計も、
うん。
毎日、こう、重りを巻き上げないと止まっちゃうんですよ。ゼンマイじゃないけど。
じゃあやっぱり、手動というか手は加えなきゃいけないんですね、毎日。
そうです、そうです。そうです、そうです。
あ、で、それをやるおじいさんがいなくなっちゃったから止まっちゃったんですよね。
故障したんじゃないの？
え？
だってさ、そうじゃないの？だって、元気がいい人が巻けばいいじゃん、そんなの。
いや、もうおじいさんの仕事だったんですよ。
だって、おじいさんの生まれた朝に買ってきた時計ってことは、おじいさんは赤ちゃんの時は巻いてないよね。
それはだからお父さんが巻いていて、おじいさんが青年になった時に、今日からはお前がこの一家の主だと。
うん。
で、そこでゼンマイの、ゼンマイ違うな。まあ、何かを巻き上げるやつの、その、開けるための鍵を引き継ぐわけですよ。
だからおじいさんはその息子に引き継げばよかったんじゃないの、生前。
でも息子の話は出てこないですよね。
出てこないです。だから
お嫁さんはいるけど、
私はおじいさんが生まれた朝に買ってきた時計が、
はい、
おじいさんの寿命 に合わせるように動かなくなってしまったっていう話かと思ったんですけど、
うん、私はもうおじいさんが毎日操作していたんだけど、おじいさんが亡くなっちゃったから操作する人がいなくなっちゃって動かなくなったのかと思ってた。
そうですか。メール待ってます
どっちだろうはい、
はい、で、
はい、
ゼンマイの時計だとかっていう時には、
うん、
テレビの時報だったりラジオの時報だったり、今もあるかわかんないけど、はい、電話で時報が聞けたりっていうのもあったり。
ああ、ありましたね。
そうそうそう、117回すんですね。回す、うん、押す、まあいいや説明
そうです、ね、私は押すでして昔から。
あ、そうですか。
はい、
私なんかね、お隣さん家にプッシュ本っていうのが入ったよっていうのを聞いた覚えがあります。
へえ、じゃあまだその時はあの手でぐるぐるぐるって回すタイプ、
指入れてぐるぐる回してましたよ。
指じゃなくてなんかハンドルがついてぐるぐる回すやつじゃなくて。
それはなか
った。誰か、あの、中間に誰か女の人が出てきて繋いでくれるとか。
中間に女の人が出てきて、あ、あれね。交換手ね。
そうそうそうそう。交換とアップしちゃう。
交換台を呼び出すのは使ったことないですけど。で、そんな、何十年か前は、そんな時計でもよかったのが、はい、
うん、
だからうちの親父が使っていた腕時計は、
うん、
ゼンマイで自動巻きだったけど、
はい、いいですね、もう大好き
なんですけど、
機械式の時計がやっぱり腕時計はいいですよね。はあ、
それって
あの音がいい、
一日に何秒かずれたりしてい
いんですよ。もうそこがね、味があるっていうのね。
で、力仕事すると壊れちゃったりしていて、結構壊してます。
なんで力仕事すると壊れるの？
ハンマーで杭打ったりするんで。
振動ってこと？
そうなんですよ。
そうなんね。時計ってね、精密機械だから。え、壊れちゃうんですか？
ずいぶん壊したって言ってましたよ。壊れちゃうというか、要は狂うようになってしまう。
あ、じゃあちょっとした振動で、なんか歯車が削れちゃったりするんですかね。
まあ、軸が曲がるんですね、大体ね。
そうなんだ。
そう、それが、
気をつけないと。
水晶の発信子っていうので、
はい、
1ヶ月に30秒とか、はい、1ヶ月に10秒とかになって、
はい。
はい、で、最近の時計は、そこは変わらないけど、
うん。
豆に時刻合わせをするようになった。
はい。
とかっていうので、
電波時計。
電波時計だったり、GPS 時計だったり。
ああね、電波時計がちょっと壊れちゃってて、ちょうど、修理出してたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なんか、時期帯？
ああ。
しちゃったみたいで。うん。どこで時期帯しちゃったのかな？まあ、でも、治って帰ってきたんでよかったんですけど、結構お気に入りだったので、ちょっとほっとしてます。
そう。なので、ちょっと整理すると、
はい。
時間とか時刻っていうのを皆さんが、うん、測るときには、
はい。
まあ、砂時計とかもあったよね。
ああ、コーヒーとか入れるときに5分用とか3分用とかなんか、そうそうそう、今でも使ってるおしゃれな方もいらっしゃいますよね。
っていうのがあったりっていう、こう、人間が目に見えるような物理現象で時間を測るものがあったり、
はい、
調整をして、テンプとか振り子っていうやつで、規定の時間を決めて、
はい。
それをゼンマイとか重りで動かしてっていうのがあったり、
はい、
電気で水晶に電圧を加えると、ある一定の速さでこうブーンって震えるんで、それを数えてっていうのがあったり。
はい。
で、それが、その、手の中とか、持ち運べるもので時間の精度を上げていって、
はい。
それに対して、それだと1日に、とか、1ヶ月に数秒ぐらいまでだったらそれで保証ができて、それよりも細かい話になると、どっかの、もっともっと、正確な時計というか、合っている時計から定期的に、時間を聞いて、時刻を確認して合わせ込むっていうのをやったりとか。 っていうのをやったりしてます。
はい。
で、今日たまたまね、
はい、
東急ハンズに行って、
うん、
文房具のコーナーじゃなくて工具のコーナーとかを見てたんですけど、
ああいいですよねあそこね、何ってわけじゃないけどなんかこの工具欲しいって思っちゃう。
で、
あ、
水平を測るものっていうの知ってます？
あ、私買いました。
それはあれですか？
デジタルの
家具作るんですか？
そうそうそうそうそうそうそう、あの棚をつけるのにあたって、うん、水平がやっぱり、まあ、そんなにすごい精度で欲しいわけじゃないけど、やっぱり水平じゃないと、その、落ちる原因になったりするじゃないですか。傾きてると。
で、それ
なので、水平器を買いました。
どうやって水平って測ってるの？
で、数字がピッピッピッと出てくるんです。
ちょっとだけ前の話をすると、
はい。
曲がっているチューブの中に、空気の泡が、あ、じゃない、水が入ってて、
うん、
1個だけ泡があって、
はい。
それが、曲がってるパイプだったり、あとは、うん、ドーム状になっている、
はい。
ところの真ん中に来れば、水平っていうような、
はい。
水平器、水準器。
はい。はい。
っていうのが結構。
洗濯機とかについてますね。
あ、ついてついてる。あとカメラの三脚についてたり。
うん、ああ、はい、そうですね、ついてます。
あれは多分、一度の、十分の一ぐらいまでだったら頑張れば、測れるのかな、
うん、
っていうようなもので、水平っていう角度も測ったりとか、
はい、うん、
で、どっかからの角度測るのは分度器っていうのは昔からあったよね。
ああ、はい、ありました。
そうそうそう。で、じゃあ、かおりさんが買った、水準器、
うん、
水平のメーター、
はい、
は、
うん、
どうやって水平を出してるんですかね。
数字がピッピッピッと出てくるんです。
電池を入れて、
電池入れました。
ポチってやると、
そう。
角度とか方向が出てくるのね。
うん、はい。
へえ。今あれですよね。スマホにも入ってますよね。
そうだ。そうだよ。そうだよ。買わなくてもよかったんじゃん。
そうですよ。
そうじゃん。ちょっと、なんでこの収録一週間前にしてくれなかったんですか。
っていうような感じで、角度っていうのも、いろんな方法で決めてるんですけど、
はい。
決めてるじゃない、測ってるんですけど、
はい。
今ね、電子、パーツで加速度センサーっていうのがあって、
はい。
どっち向きにどのくらいの加速度があるかっていうのを測るんですけど、
はい。
実は、皆さんが感じている、重力っていうのを重力加速度って言って、下向きにずっと力が働いてるっていうので、加速度センサーっていうのを使うと、どっち向きにどのくらいの大きさが働いてるかっていうのがある程度わかりますと。
いや、下向きに働いている力から、そこからの差みたいので傾きを出すってことですか？
うん。で、加速度センサーっていうのは、一方向だけのやつもあるんですけど、
はい、
上下左右、上下左右前後かの三軸分について加速度センサーがついていて、それを組み合わせると、どっち方向に今、加速度があるかっていうのがわかるんで、それで、止まっているところに置いとくと、なんていうの、重力の下向きの方向がわかるんで、そこから計算すると、今、この加速度センサーが傾いているのか、重力に対して水平なのか、みたいなやつが分かったりするという仕組みになってるんですね。とかっていうので、加速度センサーで、水平との角度を測る。で、昔、今も使ってんのかな、船を航海するときに、今の場所を知るために GPS の機械とかない頃。
はい、あ、ない頃。シリウスを見て、違うな。北極星を見て、
そうそうそうそう、北極星とか他の星を見て、自分の位置を測るっていうのやった時に、
はい、うん、羅針盤ですね。
羅針盤は、いいんですけど、星の、がどのくらいの高さにあるかっていう角度を測らなきゃいけないっていう。
お、緯度。
緯度でも経度でも使うんですけど、
そう。
で、その時には、六分儀とか四分儀っていう鏡と分度器が一緒になっている機械を使って、
はい、
水平線と星の高さの角度を調べるとかっていうのをやったり。
四分儀座っていう星座ありますよね。
ありますあります。
うん。
っていうようなことで、はい、角度を測るっていうのをやると、
うん、
今いる、自分がいる、緯度、
はい、
が出せて、
は
い、あと、正しい時計、
うん、
と、星の、がどの辺にあるっていう表を組み合わせると、経度が計算できて、
はい、
っていう、さっきの話でいくと、実は最終的に知りたいのは、地球上の緯度と経度、自分がいるところね、
うん、
を測りたいんだけど、
はい、
緯度と経度は簡単には測れないので、
うん、
星の行角、見上げる角度や、
はい、
あとは時計と星の角度を組み合わせて、緯度と経度を計算して、ここだっていうのを出したり、
はい、
っていうのをやってるときには、六分儀とか四分儀っていう、鏡と、分度器と望遠鏡が一緒になっているような機械を使って測ったり
します。はい。はい。
で、以前、GPS の仕組みをお話しした回もあるんですけど、
はい。
GPS は地球上のどこにその GPS の受信機、もう少し正確に言うとアンテナがあるかを、表示するというか、それを測るのが目的な機械なんですね。
うん。
グローバルポジショニングシステムだから。
グローバルポジショニングシステム。
そう。
はい。
なので、場所を知りたい。
はい。
位置を知りたいんだけど、うん、GPS の機械が測っているのは、はい、衛星から来る電波の信号の時間差を測る。うん、
衛星1から、ただいま12時00分ですっていうのがピッと来て、衛星 B からも同じ、ただいま12時00分ですっていうのがピッと来て、発信した時刻は同じだけど、届くまでに時間の差があると、A と B との距離の違いがわかるです。わかるわけですね。そこから、位置が分かると。
そう。
で、それが C と D と E とで数が増えれば増えるほど、より正確な位置が分かると。
そう。だから、時間差を測ります。
はい。
で、その時間差は測れるんだけど、それと、衛星の位置を計算に入れると、自分の GPS レシーバーの位置が分かるっていうのをやって、位置を計算するっていうのをやります。
はい。いちいち大変です。
いちいち大変なんです。
はい。
で、オープニングの最後に出た、うん、重さを測る。
はい。
っていうのは、
自己申告に。
そうそうそう。どのくらいのものを、うん、どのくらいの精度で測るか。
はい。
っていうのがあって、
はい。
前も話したと思うんですけど、重力の力を使って、重さを測るんだよね、大体ね。バネばかりっていうのは、どのくらいの力がかかるとバネがどのくらい伸びるっていうのが分かっているから、バネが伸びるとメモリが、こう、動くっていうので測ってる。
はい。
そうすると、
そうすると、うん、
北極で測るのと赤道で測るので、
はい、
重力と遠心力の組み合わせで、
うん、
赤道で測った方が、それは軽くなる。
え、
でも、まあいいじゃないっていう体重計があったり。
まあいいじゃない。
で、精密な測り
は、
はい、北海道と関東と、沖縄で使うときに、はい、場所を指定しないと精密さが足りないんで、精密な測りについては、場所によって設定があったりする。実は体重計でも設定があるものがある。
そんなね、なんていうのかな。大体っていいじゃないですか、体重っていうなんて。大体というか、希望値で。
そうそうそう。
いいんですよ。
さっき言った、バネばかりはバネが伸びる長さで測りました。
はいはい、
今のほとんどの体重計、電子的な体重計は、
うん、
力がかかると、それを電圧とか に変えてくれる素子が入っていて、
はい。
それの、電圧の値を測定して、体重に換算して、測るっていうのをやってます。で、昔からある、天秤っていうのもありますよね。重さを測る。
私天秤座です。
天秤ってどういう仕組みだかわかりますよね。
中心、ん？左右同じ長さ等しいところにカゴがぶら下がってて、そこに物を乗っけて、等しいかどうか見るんじゃないですか？
そうそう。で、天秤で重さを測るときって、
はい。
片方には測りたいものを乗っけるよね。
はい。
もう片方には？
重りを乗せる。重さの分かっているものを乗せる。
そうそうそうそう。ってことは、うん、重さの分かっているものと比べて、同じだったらその重さってやるんだよね。
うん。はい。
だとすると、それは南極とか北極で測っても、赤道のところで測っても、同じようになるわけ。つまり、
多少。重りの重さと釣り合うから、それは、重りの重さが北極と南極とでは体重計に乗せた時の値は違ったとしても、それと等しいかどうかを見るから、どこで測っても同じなわけですね。
そう。だから、質量を見たいのか、その場所の重さを見たいのか、はい、みたいなもので、測り方とか、手法も変わってくるし、なんだろうな、比べ方も変わってくる。
はい。
重さの話がすごくわかりやすいんですけど、
うん、赤道ダイエット。
すでにわかっているものと、
はい。
比べて、大きいか小さいかを見ながら合わせていくっていう測り方。
はい。
が、天秤ですよね。
天秤です。
で、バネばかりは、
はい。
ある大きさになると、何かしらが変化するっていうものにメモリをつけておいて、
はい。
それを使って物を測るんだよね。
はい。
だから、定規みたいなものは、すでに分かっているものと比べて、測るっていうのをやってるけど、
はい。はい。
光が行って帰ってくるっていうタイプの距離の測定は、実は測ってるものは時間で、
はい。
時間が分かると距離に換算できるから、距離が測れるんだよね。
はい。
なので、最終的に測りたいリファレンス、基準となるものと付き合わせて測るタイプと、
はい。
さっき言った、緯度経度を測るのに、六分儀を使って、表を使って、時計を使って、っていう、いろんなものから組み合わせて計算で測るっていうものと、
はい。はい。
一回だけ換算すると何かしらの量が出るっていう、さっきのバネばかりとか、光が行って帰ってくる時間で、距離を測るとか、
はい。
っていうのがあって、いろんな、こう、ものの測り方にも、リファレンスと比較する、何かに換算する、いろんなものを測って計算数出てくるっていうのがあって、皆さんの身の回りのもの、はい、の、ほにゃららっていうのも、いろんな測り方をしてるんじゃないかと思いますし、
はい。
あと、何でどのくらい保証してるかっていうのも難しくて、缶に入ってる飲み物、で、容量、どのくらい入ってるかって、なんて書いてあるか知ってます？
350ml。
まあ、ミリリットルって書いてあったりしますよね。
はい。
なんだけど、ホットコーヒーの、缶にはミリリットルって書いてなくて、
一杯分とか
グラムで書いてあるんです。
へぇ。
なんでかって言うと、温めると、重さじゃないや、容積が変わるから。
あ、じゃあ、買った時に、200cc だったのに、冷えたら変わったじゃないかっていう文句を言われないために。
まあ、文句を言われないためにっていうか、保証できるのがグラムだから。
うん、
でも、冷たい飲み物は、
うん、
なんとなく欲しいのはグラム数じゃなくて、容量だから、表示はリットルとかミリリットルになってたりする。
あったかいのも、そうですけどね、別に。
そうなんだけど、 真面目に書くとそうなっちゃうっていうね。とかがあって、あれ、
はい、
我々は何を、欲しがってるんだろうなっていうのも。
喉の潤いですよ、喉の潤い。
そうそうそう、喉の潤いでしょ、うん、ってことはさ、別にミリリットルでもグラムでもなくてよくて、さっき、かおいさんの言っていた。
うん。うん、
なんかこう、一口分でもいいかもしれないし。
あー、テキーラ一口分。
とか、
はい。
いや、ワンショット。
ふぅ。
あの、高い喫茶店に行けば、コーヒーなんて一杯しか言われないわけじゃん。何ミリリットルくださいって言わないよね。
ああ、言わないです、言わないです。
コーヒー一杯だよね。
なんか、隣と比べて、ん?多い?少ない?ん?っていうふうに思っちゃいますよね。
一方で、コンビニに行って、セブンイレブンでコーヒー買うと、ラージとレギュラーがあったりして。
はい、ああ、ラージ、レギュラー。
なんか、結構、安い方が細かいこと言ってんなとか思ったりするんだけど。とかっていうので、皆さんどのくらいのこう細かさでいろんな量を気にしてますか、それってどうやって測ってますか、どうやって保証してますか、その測り方は何かと比べる方法ですか、それとも他の指標から、換算する方法ですかっていうのが世の中に実はたくさん溢れているはずで、
はい、
物を見て何センチって書いてあったり、何グラムって書いてあったり、何ミリリットルって書いてあったり、っていうのって、誰がいつどうやって測って保証してるのか、自分で検証するにはどうすればいいのか、みたいなものを、見てみるの面白いんじゃないかと思います。例えばね、
うん、
牛乳パック。前も話したかもしれないけど、
うん、
牛乳パックで、1リットルってのがありますと。
はい。
紙のパックね。
はい。一食で飲み終わります。
で、その、1リットルの牛乳パックの中身が、1リットル入ってるっていうのを自分で確かめたい時にはどうすればいいとかって考えてみると、
うん、
面白いかなって思ったりね。
飲んでみる。
1リットル分ぴったり飲むって難しいでしょ。
飲んでみる。ガガガガガ。
そうすると、あ、1ミリリットル多かったなとかってわかる?
足りないって。まだ喉の渇きが。
で、小学生の宿題で、
はい。
どのくらい入ってるか確かめましょうってやると、牛乳パックの縦と横と、どのくらいまで入ってるかの、何センチ何ミリっていうのを測って掛け算したりすると、中身が分かったりするんじゃないかとかね。
あれ?でもそれってロジックありましたよね。
で、実際に測ると、ちょっと足りなめに出てくるっていうね。
牛乳パックは紙製で柔らかくて膨らむから、実はってやつですよね。
そうそうそう。そんなこともあったりして、
はい。
いろんなところでね、しっかり測られていたり測られていなかったりするものがあるんだなっていうのもあって、最近で言うと、
はい、
皆さん気にしているかどうか、大人の方はそこそこ気にしているんじゃないかと思うんですけど、
そう、
スマホのモバイルバッテリーとか、
うん、
どのくらい電気が入ってるかとかって書いてあるんですよ。
ああ、入ってます。5200とか。
5200の
ミリ
単位は何？
ミリ
何だった？
アンペア？
なんで急に声ちっちゃくなっちゃうの?5200 ミリアンペアアワーとか。
ああ、合ってるじゃん、ほぼ。
ね。
はい。
で、それって、皆さん自分で測ろうと思わないよね。
まあ、スマホ何回分っていうやつですかね。
そう。A4 の紙だったら、あれちっちゃいかもしれないと思ったら定規当てて測るけど。
え?
ちっちゃいかなって思ったらね。
ちっちゃいかなと思ったら他の A4 の紙を出してきて比べるですよ。
じゃあ、モバイルバッテリーの容量は、どうやって確かめればいいだろうねとかね。
はい、
で、そもそも、5200mAh ってなんだよっていうところから。
はぁ。
っていう話とか、
はい。
牛乳パックとかと違って、モバイルバッテリーは、充電した容量と、要は引っ張り出す容量、
はい、
放電で引っ張り出す容量がそもそも違うんだよね。
全部は出せない。
全部出せないんですよ。
はい。
じゃあその5200mAh は突っ込める量なのか引き出せる量なのかっていうのも分かってそうで分かってなかったりとかね。
突っ込める量ですかね。やっぱり容量的に大きい方が来ますもんね。
とか。うん、あとは、皆さんが、測ってそうで測ってないお部屋の明るさ。
おー。
とか。
なんかあれ、勉強するには何ルクス以上がいいとか、なんか、一応ありますよね。
はい。で、じゃあ、
勉強しないからいいのか。
電球とかを買うときには、
はい、
何ルックスで買わないで、だいたい何ワットで買うよね。
え、32型とかじゃなくて？
そうそうそう。それってテレビ？
まあいい。あれ？
蛍光灯だと何ワットとか何型っていう言い方しますよね。うん。で、それってどうやって明るさになるんだっけとかね。
うんうんうんうん、うん。
まあ、近いとより明るかったりするからさ、なかなか難しいんですけど、
なんか、そう、明るさでも、そういう単位がいくつかありましたよね。
あります。
ルックスと、
はい。
ルックスと、グッドルックスと、ナイスガイ。
明るさと、
はい。
光速、光の束。と、輝度。
はぁ、
と、あとなんだっけ、もう一個あるんじゃないかな。ルックス、ルーメン、カンデラ、
カルデラ。
あともう一個なんかあったと思います。っていうのとかがあったりとか。
はい。
結構ね、いろんなものがあって、
うん。
測れそうで測れないものとかね。
はい。
あと、辛さの単位みたいな、感覚的な単位とかも。
痛みの単位なら知ってますよ。
痛みの単位は、
一鼻毛ってやつですよ。
鼻毛は、それは俗説なので、それは気にしないでください。真に受けないでください。まあまあ。収録してんのがね、4月1日だからいいけどね。
お、もう4月1日になっちゃった。
なりましたよ。
やだ、今日何言おうかな。
そんな、あれですか、手ぐすね引いて。
ダメ？
いや、わかんないですけど。
何言おうかなひひん。ふふん。
という感じでですね。
はい。
今日はいろんなものを測ってみようというか、測るためにはどうすればいいんだろうっていう話をちょっとしてきて。
はい。
ぜひ皆さんには自分の身の回りのものがどうやって測られているか、または、うん、どうやったら確かめられるか、あとは原理的にどうなってたっていうのを考えてみるといいんじゃないかと思います。
おい。
はい。もう一個ね、本当は理科っぽくない話も、したいんですけど。
ほう。
要は、測るといえば、
うん。
これっていくらぐらいの価値があるとか。
ほう。
っていうのも測ることになるじゃないですか。
プライスレスですよ、プライスレス。
そうそうそう。そこのプライスレスな価値はどうやって決まるんだろうっていう話も、どっかでできると面白いななんて思っていて。
ほう。
さっき言った、コーヒー一杯100円と500円と1000円。
うん。
で。
ああ、なるほどなるほど。たかがコーヒーだけど、そこに場所代が入るわけですね。
場所代なのかもしれないし、原料が高いのかもしれないし。
雰囲気代とか。
うん、あとは使ってる容器かもしれないし。ね。まあまあ、そんな話もどっかでできるといいななんて思っています。
はい。
はい。ということで、いろんなものを測るっていう目で見ると面白いんじゃないかというお話でした。
はい。
はい。ということで今日この辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメール、メッセージをお待ちしております。感想や、こんなこと取り上げてほしい。あとは、ご意見。あとは、番組の中で皆さんに問いかけたもののお答え。
今日はなんだっけ。
今日は。
古時計。
古時計はどうして止まったか。
なぜ止まったか。
はい。っていうのとかも、募集しておりますので、気軽にメールをください。3月もたくさんいただいていまして、今、集計中でございます。
はい。
メールの宛先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp になっています。また、メッセージは、私たち、そんないプロジェクトのウェブサイトからも送っていただけます。URL は、sonnai.com、sonnai.com です。こちらの、sonnai プロジェクトのウェブサイトからは、私たち、sonnai理科の時間の第1回から、2011年の11月ぐらいのものから、すべての番組を聞いていただけますし、さっきもちょっと言った GPS の話だとかね、前にもちょっと、単位の話とかをしたことがあるので、興味があったら聞いてみてください。また、そんな理科の時間の番組が一覧になっているページの右側のフォームからもメールを送っていただけますので、そちらもご活用ください。また、そんなプロジェクトでは、そんな理科の時間の他に、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間などの番組も配信しております。そちらも聞いてみてください。また、ウェブサイトでは、文字のブログっていうのかな、ブログの連載もしております。沖縄在住の、ゆうなさんという方が、自分の視点でいろんなものを見た時の、感想やら皆さんに伝えたいことが毎週連載されてますので、そちらも読んでみてください。また番組配信は YouTube でも行っております。Twitter での番組情報の配信もしているので、そんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、新年度になりました。新しい生活が始まっている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
ですね。
はい。そんな中でもね、継続して、ポッドキャストの方の配信続けていきますので、また聞いていただけると嬉しいです。
です。
ということで、そんな理科の時間 B 第257回、お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。